マタイによる福音書第7章1節から11節。イエス・キリストの生涯その26。目の中の針。裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測る、その測りで測り与えられるのです。あなたは、兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針には、なぜ気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいと、どうして言うのですか。見なさい。自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず、自分の目から針を取り除きなさい。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。聖なるものを犬に与えてはいけません。また、真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚は、それらを足で踏みつけ、向き直って、あなた方を噛み裂くことになります。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも、求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方のうちの誰が、自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに、蛇を与えるでしょうか。このように、あなた方は、悪いものであっても、自分の子供たちには、いいものを与えることを知っているのです。それなら、なおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに、良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。
イエス・キリストのご生涯を順を追って、解説していくシリーズの26回目です。今日も、いわゆる三条の説教呼ばれる一連のメッセージの中から、お話をしていきたいと思います。今日のテーマですが、他の人が間違いを犯したり罪を犯したり、何かこうね、問題行動をしている、あるいはなすべきことをしていない、でそういう場合にそのことをどういうふうに対処していったらいいかと、これが今日のテーマです。まずはイエス様の教えに注目していきたいと思います。一節、裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。イエス様は弟子たちに裁いてはいけません、そのようにおっしゃいました。ただこれはクリスチャンが裁判官とか検察官とか警察官とか、そういう司法に関わってはいけないと、そういう仕事についてはいけないということを教えているわけではないですし、また裁判員にこう選ばれたときにそれを引き受けてはいけないということも別に教えているわけではありません。そして他の人が罪を犯していても、問題行動をしていても、それに見て見ぬふりをしなさいと、何も指摘してはいけませんよということを教えているわけでもありません。実際イエス様ご自身はたびたびパリサイ人など指導者に向かって厳しい非難の声を上げていらっしゃいますよね。そして使徒たちも手紙の中で宛先の教会に対して彼らが行っている問題行動、問題のある態度、それらについて、責めています。それは良くないよというふうに責めていますね。そして神様の御心にかなう行動をしなさい。そんなことを教えています。そして第一コリント6章の1節から3節では、教会内で起こった問題については、まず教会内で裁きをつけなさい。というふうに進めています。ですからイエス様がここで裁いてはいけないと言っているのは、何でもかんでも他の人の 問題行動に口を出しちゃいけませんよということを言ってるわけではないということです。ではイエス様がここで禁じていらっしゃる他の人に対する裁きというのは一体どういうものでしょうか。それを理解するために、裁いてはいけないとイエス様が言っている理由に注目してみましょう。イエス様は自分が裁かれないために裁いてはいけないとおっしゃってますね。自分が裁かれないため、これが理由だと。これどういうことでしょうか。2節、あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるからです。家族の誰かがこう不注意でお皿を割ってしまったとします。そして私がそれを厳しく責めたとしましょう。何やってんだって言ってね。すると私が不注意でこう食器を割ってしまった場合、私も家族から同じように厳しく叱られ怒鳴られてもしょうがないということになります。いや、形あるものは皆壊れる、わざとじゃなくて不注意なんだから別に気にすることはないというふうに自分にだけ甘い言い訳は通用しないよということですね。ましてお皿を割ったことでその人のことを、あなたの人間としての価値はこれでマイナス30点になった、30点引きだ、そんなふうに評価したとしたら、私は食器を割るたびごとに人間としての価値が30点ずつ値引かれていくということになります。そしてそのうち割った枚数によってはもう生きる価値なしということになってしまうということなのです。つまりイエス様がここで裁いてはいけないと言っているのは、相手の人間の価値を値引くような責め方をしちゃいけないよということを言っているわけです。そういうやり方をすると、あなたもそういう扱いを他の人やまた神様から受けることになるのだからということですね。人間の価値を値引くような、こういう失敗をしたあなたはこれだけのダメ人間なんだと決めつけるような責め方をしないということなんです。次は3節と4節を見てみましょう。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある梁にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には梁があるではありませんか。まあ、梁というのは家の柱と柱を横につなぐ木材のことですよね。まあ、そんな巨大なものが目に入るわけではありませんが、これはまあイエス様お得意の誇張表現なわけです。それくらい大きな異物が自分の目に入っているのに、他の人の目の中のちっちゃなちっちゃな塵が気になって、それを一生懸命に取り除こうとする、そのおかしさをこのように表現しているわけです。自分が他の人を裁いているその基準を自分に当てはめたならば、もしかしたら同じようなことをしているかもしれない、いや、それ以上のことをしているかもしれないということです。そこで5節、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。イエス様は繰り返しますが、他の人の問題点を一切指摘したり指導したりしてはいけないということをおっしゃっているわけではありません。自分自身を顧みて、まず自分自身が本当に正しい生き方ができるようにしましょうと、その上で他の人の問題点に取り組んでいこう、この順番が大事ですよっていうことをおっしゃっているわけです。自分のことをほったらかしにしてた 棚に上げておいて他の人のことを責めるっていうのはそれはよろしくありませんよねとおっしゃっているわけです。次に6節をご覧ください。聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを足で踏みつけ、向き直ってあなたを噛み裂くことになります。まあ、豚に真珠ということわざがありますが、それの元になった聖書の言葉ですね。特にユダヤの文化では、犬とか豚とかいうのは、清くない動物の代表選手でした。豚というのは、清くないから食べてはいけないという、その動物の筆頭ですし、犬というのは、これは異邦人、つまり異教礼拝者、偶像礼拝者たちを罵るときに使う言葉なんですね。豚や犬をね、ペットに、飼ってらっしゃる方もいて、本当に可愛いですけれども、当時のユダヤの文化の中では、豚とか犬とかっていうのは、これ悪口に使われる、そういう言葉だったということです。ここでは特に、性質が良くない人のことを表しています。相手の成長をもって、せっかく問題点を指摘したとしても、その人が忠告を謙遜に聞いて受け止めることがない、そういう固くなな性質の人ならば、かえって逆恨みされて攻撃されてしまいます。それでは時間とエネルギーの無駄ですから、私たちは相手を見て指摘するかどうかを判断しなければなりませんよと教えているわけです。旧約聖書の箴言の中にも同様の教えがあります。箴言の9:7-9、あざける者を戒める者は自分が恥辱を受け、悪しき者を叱る者は自分が傷を受ける。あざける者を叱るな、彼があなたを憎まないために。知恵のある者を叱れ、彼はあなたを愛する。知恵のある者に与えよ、彼はますます知恵ある者となる。正しい人を教えよ、彼は洞察を深める。愚かな人というのはどんなに指摘されても責められたと捉えるばかりで反発すると。だからそういう人たちは成長がないということです。しかし知恵ある人は他の人からの指摘を謙遜に受け止めて自分の成長の糧とします。まあ、人によっては的外れな指摘をしてくる人もいるんです。誤解に基づくような指摘をしてくる人もいます。たとえそうであっても、そこに何らかの成長のヒントがありはしないかと、知恵ある人は検討することができます。そこでますます清められていくわけですね。私たちが問題点を指摘しようとしている人は、知恵ある人でしょうか、それとも犬や豚や愚か者でしょうか。少なくとも私たちが相手のことを犬や豚、愚か者のように見下げているとしたら、指摘はすべきではありません。その人は私たちの言うことを素直に聞くはずがないからです。また私たちが相手を犬や豚や愚か者だというふうに見下して問題点を指摘するならば、相手は自分が侮辱されたと感じて余計に反発を強めることでしょう。あなたは本当にバカだと、だから賢い私が正解を教えてあげますよ、そういう態度で指摘されたとしたら、たとえ語っていることが正論であったとしても、皆さんは反発を感じるはずです。皆さんはフランシスコ・ザビエルという人の名前を聞いたことがあるかと思います。日本にキリスト教をもたらしてくれた宣教師ですね。以後よく広まるキリスト教。1549年のことです。その後、豊臣徳川政権によるキリシタン禁令まで キリスト教は爆発的な勢いで日本中に広がっていったという話は皆さんお聞きになったと思います。ところがそんな爆発的な成長、教会成長の時代も一時的にその成長が停滞した時期っていうのがあるんです。それはフランシスコ・カブラルという人が日本宣教の総責任者として滞在していた8年間、1570年からの8年間、この8年間は例外的に教会が成長しなかった、クリスチャンが増えなかったんです。別に迫害されてるわけじゃないのに。このカブラルは次のような手紙を本国に宛てて書いています。私は日本人ほど傲慢で貪欲で不安定で偽善的な国民を見たことがない、まあ、ひどい言われようですけれども、まあ、自分自身を振り返るとね、まあ、確かにそうなのかななんていうふうに思わなくもありません。ところがザビエルはというと次のような手紙を送っているんです。日本人は私が出会った民族の中で最も優れている。彼らは一般的に良い素質を持ち、悪意がなく、交際していて非常に気持ちがいい。ザビエルとカブラル、二人ともくしくもフランシスコという名前ですが、この二人のフランシスコの活動時期は20年の差があります。そのわずか20年の間に日本人の気質がこれほどまでに変わってしまったんでしょうか。そうではなくて、この二人のフランチェスコのそれぞれの日本人に対するものの見方の違いが表されているのではないかなと思います。日本人に対する愛情の違いと言ってもいいでしょう。カブラルだって宣教師になろうとしたくらいですから、ものすごく伝道に燃えた信仰深い人であったことは間違いがないんです。しかしそんな彼の滞在期間だけはあまり教会が成長しなかったという理由が、彼の日本人に対する伝道対象である日本人に対するものの見方の違い、他の責任者たちとそこが違っていたということではないかと思うのです。日本人よ、あなたたちは罪人で邪悪である。だから私が伝道してまともな人間に変えてやる。そのような態度、あなた方は問題を抱えた不完全な人間である。だから私が相談に乗ってその不完全なあなたを補ってやる。そんな態度、もしそういう態度で臨むならば、誰もそんな人の話に耳を傾けたいとは思わないでしょう。あなたはダメ人間だと、その人と話す度ごとに言われているような気がするからです。私たちの天の父なる神様、あのお方は私たちのことを深く愛してくださっています。そしてこのご自身の瞳のようにあなたを愛すると言ってくださるお方です。そしてイエス様もご自分の命と引き換えにしても惜しくないと思われることに、私たちのことを大切に思ってくださっています。そして聖霊なる神様が私たちのうちに住んでくださって、私たちを根本から作り変えてくださいます。神様に愛されるにふさわしい存在へと少しずつ作り変えてくださる、そのような可能性に満ちた存在が私たちクリスチャンです。まずはそんなふうに相手に対する深い愛情、信頼、それを私たちは抱いていく必要がありますね。誰かに何かを指摘するのであれば、その人は必ずこちらの指摘を受け止めて成長してくれる知恵ある人だと、そのように信じてからにしましょう。あなたはすでに素晴らしい神の子である。だからこの点を修正できたら、さらにあなたはより素晴らしくなれるよ そういうニュアンスで指摘をしなければなりません。といっても私たちはなかなか相手を冷静に分析して何をどのように伝えるか考えて、そして実際に伝える、そういったことっていうのは難しいですね。特に相手の言動によってこちらが迷惑を被っている場合、ついつい感情的に責めたくなります。そうですよね。第三者としてあの人の行動ちょっと問題ないよなっていう時は少しは冷静にどういうふうに伝えようかなって考えられますけど、その人の言動によってこの私が実際に迷惑を被ったり損害を被ったりしている時にはやっぱりつい怒鳴りつけたくなってしまう、怒りをぶつけたくなってしまうものです。相手を上手に責めるためには私たちの側に心の余裕がなければならないのです。そこでイエス様は私たちの心を整える秘訣を続きのところで語ってくださっています。7節以降の御言葉です。7節と8節、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。求めなさい、探しなさい、叩きなさい、この3つの命令文ですが、これは進行形のニュアンスで訳すことができる言葉なんです。ですから求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいという命令ですね。そうするならば必ず与えられるとイエス様は約束されました。じゃあ何を求めるんでしょうか。9節から11節の前半まで読んでみます。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。何を求め続けるべきか、それを説明する前にイエス様はその説明の前振りとして、人の親ならたとえ悪人であったとしても子供には良いものを与えるはずだとおっしゃっています。もっとも親は子供が求めるものをすべてその通り与えるわけではありません。夕食の前にお菓子が食べたいと言っても、もし与えたら夕食を十分食べなくなって栄養のバランスを崩してしまうと思えば、まともな親ならダメって言うでしょう。しかしそれは子供をいじめているのではなくて子供のためを思っての行動ですよね。多くの親は、中には毒親なんてね、呼ばれる人もいるかもしれませんが、多くの親は子供に良いものだけを与えたいと願っています。そして11節の後半、それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。良いもの、悪人でさえも我が子には良いものを与える、まして愛と恵みに満ちたもう天の父なる神様は求める者たちに良いものを与えるはずだとイエス様はおっしゃいます。じゃあ良いものって何。実は三条の説教の並行記事であるルカの福音書11章の13節によると、父がくださるこの良いものというのは聖霊様のことだということが記されているんです。求めるものに聖霊を与えてくださらないということがあるだろうか。ルカの福音書には書かれているんです。ですからこのイエス様がおっしゃる良いものというのは、そして求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさい、そうやって手に入るまで 願い続けていきなさいと言われた、その願うべきものとは聖霊様のことだということですね。聖霊なる神様はイエス様の恵みの福音を信じて罪を許された人、救われた人の心の中に住んでくださいます。そして内側からその人を作り変えて、少しずつイエス様に似たものに変えてくださるというのが聖書の約束です。その聖霊様を求めるというわけです。でも住んでくださいって求める必要はないんです。イエス様を信じたその瞬間、そう、私たちがそれを感じていようが感じていまいが、聖霊様はすでに私たちの内側に住んでくださっているからです。その聖霊様がますます私たちの心を満たしてくださるように、そして生活のあらゆる領域を支配してくださるように、聖霊様が望まれる通り私たちを作り変えてくださるように、そんなふうに願っていくわけです。そうするならば、求めをされば与えられんというイエス様の約束が実現します。必ずその願いは実現すると聖書は約束しているのです。すでに住んでくださっている聖霊様がますます私を支配してくださり、生活のあらゆる領域、これだけは神様に渡したくないです、見せたくないです、自由にさせたくないですっていうところがもう一つもないように、全ての領域において神様の霊、聖霊様が働いてくださって、私たちが望む通りではなくて聖霊様が望む通りに作り変えてくださるようにと願い続けていくんです。その結果として私たちは日々少しずつ少しずつイエス様に似たものに作り変えられていくわけですね。自由に働く聖霊様は私たちを内側から作り変えて清めてくださいます。そして私たちの目の中のあのでっかい針をですね、取り除いてくださるわけです。そして迷惑を与える相手を許す力、また相手を見下げるのではなく、その人の可能性を信じる力を与えてくださいます。さらに相手にどんなふうに語ったらいいかを判断する知恵も与えてくださいます。これが今回の箇所でイエス様が教えていらっしゃることです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、良いものを与える存在となりましょう。私たちが他の人に対して良いものを提供することができる、そんな存在になりたいだろうっていうことを、ここから受け取っていきたいと思います。具体的にどういうことをしていくか、そのために3つお話しします。1つ目、まずお祈りしましょうということですね。誰かの問題点をその人本人に指摘したくなったとき、多くの場合私たちは怒りの感情にとらわれているんです。そしてその怒りのままに発言をしてしまいがちなんですよね。怒りという感情は損害を与えた相手に対する復讐の感情、処罰の感情なんです。ですから相手は攻撃されたと受け取ります。怒りは攻撃する感情なので、怒りを受けた人は攻撃されたと当然感じるわけです。そうすると相手は傷つかないように心をガードしたり逃げたり、また攻撃は最大の防御とばかりに逆切れしたりすることになります。どちらにしてもこちらが本当に伝えたいことが十分伝わることなく、お互い嫌な気持ちで終わってしまうことが多いんです。そこで相手に指摘する前に、私たちはまず静まってお祈りを捧げていきましょう。ここでは4つのお祈りをご紹介します。1つ目は怒りを静めるための祈り。 聖霊なる神様が私のうちに働いて、自由に働いてくださって、相手に対するこの怒りを鎮めてくださるように、そして相手を許すことができますように、そのようにまずはお祈りをお捧げしていきましょう。二つ目は愛を求める祈りです。相手のことを犬や豚や愚か者だと思って指摘したとしたら、その指摘は相手の心に響きません。相手の罪を私たちが許すどころか、その人のことを大切な兄弟姉妹として愛することができるように、そんな自分になれますようにと、2番目に私たちは祈っていきたいですね。そして3番目は悔い改めの祈りです。自分自身の中に針がないかチェックします。自分自身が相手と同じような間違いを犯していないか、同じような弱さを抱えていないか、そのことを吟味してみましょう。そして自分を測る基準と相手を測る基準が異なる、いわゆるダブルスタンダードの状態になってないか、そういったことをチェックしていきましょう。そしてもし思い当たるところがあるならば、素直に認めて悔い改めていかなければなりません。イエス様はどんなひどい罪も十字架の血潮によって必ず清めてくださいます。許してくださいます。そのことを確認して感謝しましょう。そして4番目は知恵を求める祈りです。ヤコブ 1-5、 あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。そのような約束が聖書にあります。ですから怒りを鎮める祈りをし、それどころか愛を、相手に対する愛を与えてくださいと祈り、そして自分自身の中に問題点ないかということをチェックして、もしやったら悔い改めの祈りをした、あと具体的にその人に何をどのように語ったらいいか、どうぞ教えてください、それを判断するための知恵を与えてくださいと神様に私たちは祈っていきましょう。その上で私たちはプラスプラスの指摘をしていきましょうということです。人を励ます際に2つのやり方があると言われています。一つはマイナスからプラスの励ましです。今ダメだけど頑張れば良くなる、今より良くなるよという励まし方ですね。今ダメだけどもうちょっと我慢してれば必ず良くなるからねっていう、マイナスから始まって、でも将来はプラスだよっていう、そういう励まし方というのがあります。で、このやり方というのはもともと自信にあふれている人には有効なんですけれど、自信をかなり喪失している人にとっては結構かえって辛く聞こえてしまうことがあるんです。今ダメだけど将来良くなる、今ダメだけど、今ダメだけどねそこばっかりが自信をなくしている人にとっては強く響いてしまって、でその後のでも良くなるよっていうところがもう聞こえなくなっちゃうんですね。皆さんはうつ病の人を頑張れというふうに励ますのはよろしくないっていう話は聞いたことがあるんじゃないかと思います。うつ病の人というのはその症状の一つとして物事を否定的に解釈する癖というのが強くなってます。皆さんあんまり前向き肯定的なうつ病の人って会ったことないでしょ。うつ病になるともうそういう症状として物事をもうとにかく否定的に否定的に受け取ってしまう、そういう癖が出来上がってしまうわけですね。ですからそういう人に頑張れ、でこっちは励ますつもりでね、頑張ってねって言うんですけど、物事を否定的に受け止める癖が強い人は頑張れって言われたってことは今自分は頑張ってないっていうふうに思われているのかと、そんなつもりないんですよこっちは、そういうふうに言ったつもりはないんですけど、 否定的な物事の受け止め方をする人はそういうふうに受け止めちゃうわけです。でもこれ以上どう頑張ればいいんだろうか。うつ病の人はその症状として活力がかなり落ちてしまっているわけですよね。どんだけ頑張ろう頑張ろうと思っても体が動かない、起き上がることができないわけです。実際にはものすごく頑張ってるんです。でこれ以上どう頑張ればいいんだっていうんで、どんどん自分をさらに追い込んでいって、もう自分は疲れた、死ぬしかないっていうふうにかえって落ち込ませてしまうことになりかねない。なのでまあ頑張れっていう、そういう励まし方はあんまりよろしくないですよというふうに言われているわけです。一方、マイナスからプラスじゃなくてプラスから始まってプラスプラスの励ましというのがあるんです。相手の現在を肯定するところから始まります。あなたはすでにこんな風に素晴らしい人です、だからここのところを良くすればさらにあなたの素晴らしさに磨きがかかりますよという励まし方ですね。軽石はどんなに磨いても宝石になりません。しかしたとえ見た目がどんなに薄汚れていたとしても、その石がダイヤの原石ならば磨けば必ず光ります。皆さんもそうです。皆さんはすでに神様に愛されている素晴らしい神様の子供です。ですから将来に希望があるわけですよね。うつ病の人に頑張れって言うとかえって落ち込ませちゃう可能性がある。それはマイナスからプラスっていう励まし方だからだと申し上げました。もし頑張ってねっていうこちらの励ましたい思いを相手の方にこのプラスからプラスプラスの励まし方で伝えるとしたらどうか。ひらがな1個ね付け加えるんです。頑張ってねに、頑張ってるね、頑張ってるんですもん、すでに頑張ってるんですもん、それを認めてねぎらうこと、これがプラスからプラスプラスへの励ましになるというわけです。同様に私たちが相手の問題点を指摘したり指導したりする場合もプラスからプラスプラスを基本としていきましょう。相手が犬や豚や愚か者ならばどんなに指摘しても意味がないということを申し上げました。相手が素晴らしい可能性を持った存在だからこそ、相手は自分の問題点に向き合うことができたならばさらに成長することができるわけですよね。問題点を指摘する前にその人の素晴らしいところを挙げてみてください。だから指導したくなっている時って相手のダメなところばっかり目につくわけですよ。そうすると私たちの心にいつの間にか相手を見下げる心が生まれてきます。それを修正するためにそのような状況の中で指摘する前にその人の素晴らしいところをまずいっぱいピックアップしていくわけです。 できれば相手にそれを伝えましょう。コリント教会というのはさまざまな問題があって使徒パウロを悩ませた教会として有名ですね。パウロは第一の手紙の中でそれらのさまざまな問題点を指摘して修正するように求めました。しかし問題点の指摘に入る前にまずパウロはコリント教会の素晴らしい点を挙げているんです。第1コリント1の4から8、私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも私の神に感謝しています。あなた方はすべての点であらゆる言葉とあらゆる知恵においてキリストにあって豊かなものとされました。キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからです。
その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望むようになっています。主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエス・キリストの目に責められるところがないものとしてくださいます。まずパウロはコリント教会がすでに持っている素晴らしい点を挙げていくんですね。そんな素晴らしいあなたなのだから、これらの問題点を放置していてはいけませんと。これらの問題点を修正するならば、あなた方はもうすでに素晴らしい実を結んでいるんだから、もっと素晴らしい教会になることができるじゃないかっていうのがパウロの指導の方法だったわけです。以前小学1年生くらいのお兄ちゃんが5歳くらいの妹を蹴っ飛ばして泣かせてしまった場面に遭遇しました。どうやら妹がお兄ちゃんのおもちゃを勝手にいじろうとしたようです。で、お母さんが妹をなだめている間にお父さんがお兄ちゃんを指導したわけです。 A 君、君は優しい子なんだから、嫌なことをされた時は叩いたり蹴ったりしちゃいけないよ。言葉を使ってどうしてほしいか言おうね、とそのお父さんはその1年生のお兄ちゃんを指導してたわけです。妹を蹴っ飛ばすなんてお前はなんで乱暴者なんだ、妹には優しく知らない、嫌なことがあったら叩いたり蹴ったりしないで言葉で言いなさい、という言い方をしても同じことを伝えてる。でもこういうもし伝え方をしたならば、お前は乱暴者だぞという評価がお兄ちゃんの心に刷り込まれてしまうかもしれません。いいか、お前は乱暴者なんだぞ、だからほっとくとろくなことしないから、だから優しくするよう努めないとダメだぞ、っていうふうに聞こえちゃうわけです。お前は乱暴者だぞ。いかお前は乱暴者なんだぞ。もし何度も何度もそういう指導をされたとしたら、ああそうか、僕は乱暴者なんだ。で、子供って素直ですからね。乱暴者が妹に優しくしたらおかしいでしょう。ますます乱暴者に磨きがかかるということになりかねないわけです。同様に行動が遅いお子さんに、本当にあなたグズなんだから早くしなさいと言ってると、ますますグズになってしまうでしょう。でもいくらグズだと思われるお子さんでも、時間通りに行動することって絶対できるんですよね。だって日曜日の朝のアニメ必ず時間通り見ますよ。時間を守る力ってあるんです。まずはそれを認めた上で、さらに良くなるためにここをこうしていこうっていう指導ができたらいいですね。プラスから始まる指導、これを私たちも心がけたいと思います。そして3つ目は、自分も良いものを受け取ろうということです。他の人に良いものを提供できる存在になるために、まず私たち自身も良いものを受け取る必要がありますということです。私たちが相手に対してこう瞬間的に攻撃的な言葉を投げかけるのではなくて、プラスから始まる指導っていうのができるようになるためには、私たち自身が十分プラスの関わりを体験しておく必要があります。これもよく聞く話ですが、子どもの頃に虐待を受けた人は自分の子供を虐待する確率がそうでない人よりも高くなる、まあ、そういう話はお聞きになったことがあるかなと思います。虐待の連鎖なんていう言い方をします。それは子供に接するやり方を他に知らないからです。親が自分の思いを子供に伝えるときには殴ればいいっていうことを自分の親をモデルにして知ってるわけですよね。他のやり方知らないわけです。だとしたら自分が子供を育てる場合もやっぱり自分の言うことを聞いてほしければ脅して、暴力によって、あるいは暴言によって言うことを聞かせようとしてしまうでしょう。私たちクリスチャンが愛の人に変えられて、 たとえ相手の問題点を指摘するという状況の中であっても相手に良いものを提供できる。そのためにはまず私たち自身が神様から愛の体験をさせていただく必要があります。もう亡くなられましたが、ノートルダム精神学院理事長でいらっしゃったシスターの渡辺和子先生が次のようなことをお話しなさっています。私が出張から疲れて帰ってきた時、あるシスターが私のただいまに返事をしてくださらなかったことがあった。小さな傷です。しかしその後、私の方からそのシスターに話しかけるのにはかなり勇気が必要でしたということをおっしゃってるんです。人にそのこと話したなら、何そんなそれくらいのことでと言われるような小さな小さな傷かもしれない。でも靴の中に入った小さな石ころや入れ歯の中に入り込んだ小さなごま粒がものすごい痛みを引き起こすように、その小さな傷っていうのは私たちから自由な行動を奪いかねないんですよね。小さな心の傷が私たちの生き方を歪ませて、神様との関係や人との関係を歪めさせてしまうこともあるんです。小さな傷をほっとくといけないわけですね。この渡辺和子先生とはある講演会で、直接お話をさせていただくという栄誉によくしました。いや、本当に温かいぬくもりに満ちた方でいらっしゃいました。それは日々の生活の中でやむを得ず負ってしまったそういったちっちゃな傷を放っておかないで、イエス様のところに持って行ってイエス様によって慰めていただき、さらに相手を許す力をその度ごとに受け取ってこられたからだと思いました。そうするときに小さな傷は癒されていきます。癒されるだけでなく、他の人の小さな傷、そして大きな傷、それに共感できる土台を私たちの内側に作り上げることになるわけです。皆さんもちっちゃな傷いっぱい負ってらっしゃると思います。イエス様も傷を負ってくださいました。そしてその傷によって人類の罪を許してくださいました。皆さんもちっちゃな傷をイエス様の前で癒していただく体験を積み重ねてください。そのようにして神様との愛の交わりの中で癒されて強められる経験を積み重ねていくと、他の人に何か指摘する場合でも良いものを提供できるようになるんですね。私たちは他の人の問題点を指摘していけないわけではありません。上手に他の人の問題点を指摘し、その方が成長できるその手助けをすることができます。そのために私たち自身がまず神様から教えられ成長していく体験をさせていただきましょう。お祈りします。天の神様、私たち一人一人が今あなたによって優しく触れられ癒されていることを心から感謝します。あなたに愛され感動することを通して私たちも他の方々に良いものを提供できるそのような存在となることができますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。